Good evening, you are listening to WRFU LP Abuna 104.5 FM. It is now time for the Harukanus. Harukan show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかのショーの時間です。はるかのショーはアメリカ・イリノイ州のアーバダ市のコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今週の放送のための収録はただいま日本時間では4月14日木曜日のもう夕方です。日が落ちる前かな。京都から麦子、そして静岡からリュウタさんが参加しています。リュウタさん、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
いきなり私詰まりましたね、ご挨拶が。
まあ、そういうこともありますね。
そう、そういうこともありますよね。今回で577回目でしょうか。なかなかどこで何を詰まるかっていうのは、喋る前はこうあんまりわからないもんなんですが、ゆうたさん、暑くなりましたね、日本は。なぜか急に。
そうですね、
まあ、日本全部じゃないかもしれないけど、京都も25度は超えたかな、一回。この数日汗ばむというか半袖でもいい感じっていう感じですか。静岡、東京はいかがですか。
そうですね、昨日までは暑かったですね、
うん、今日ちょっと
今日は東京は結構寒いみたいですけど、静岡もまあ15度とかなので、うん、涼しい感じではありますが、でも昨日は東京は確かに25度以上あったかもしれないです、うん、結構暑かったですね、うん、
というか急に暖かくなったんで、なんか応えるというか体がまだ慣れてないというか。あ、でも今日バスに乗ったら、あの最近朝、7時台ぐらいの市バスに乗って、私は京都から神戸に通っているんですけども、バスで通ってるわけじゃなくて電車に乗るまでバス、運転手さんが、ただいまの気温は、20度ですって、昨日は暑かったですね、でも今日は少しは過ごしやすくなってるかと思いますみたいなことをふと張って、え、どうしたんだろうこの運転手さんって。で、人が降りはるとき、行ってらっしゃいませとか言わはって、なんかすごい楽しかったですね。ラジオ聞きながら、市バスに乗ってる感じで、最近はいろんなパターンがあるんだなと思ったんですが、ルータさんはそんな、静岡のバスとか、東京に行ったらこんなアナウンスがありますよとか、ありますか？
いやー、どうなんでしょう。バスって最近全然乗らないなと思って。
あ、そうか。
実家、埼玉実家、他の方ではすごい乗るんですけど、駅から離れたところに住んでるので、
うん
うん、静岡はむしろ車社会だし、
そうです
ね、結構近くに駅があるところに住んでるので、
うん
うん、バス乗らないなって思います。
東京だったかな、なんかバス乗った時にだいぶ前ですけど、はるかのショーでも話したことがあるけど、宣伝、いろんな宣伝のアナウンスがあって、墓地のアナウンスで24時間お参りできます、夜中でもなんとかできますとか、なんか、東京でそんなアナウンスというか広告入ってるやとかって思って、バスの中で印象的だったことがあるんですけど、イリノイのバスはあんまりそんな宣伝とか入ってました？
そもそも車内アナウンスってあれ入りましたっけ？
あ、そっか、そこまで考えてなかった。入ってたかどうか意識してないな。どうなの、今度渡るさんに聞いて。
入んないんじゃないかなと。
うん、
電光掲示板に次どこ止まるとかは出るような気もしましたけど、ただシャンペアバナのバスはそもそも結構、あ、今ちょっと違うのかもしれないですけど、昔はブロックの角であればどこでも乗り降りできたので、バス停の名前って別にないんですよね。
あ、だから逆に困ったりする。アナウンスじゃなかった、確かに。で、掲示見て、チンって、紐を下ろしたらチンとなって下ろしてくれるんだけど、よく私、乗り過ごします。そのタイミングが分からなくて、どこで、紐を引っ張って、チンって落としたらいいか分からなくて、しばしば乗り過ごして、行き過ぎてしまいましたね。懐かしい。
うん。 そうですよね。だからあのバス停の名前もなくて、あの通りの名前で、あのグリーン&ライトとかそういう風に出る、
うん、
まあ、のある意味京都っぽいかもしれないですけど、
あ、た確かに。でも慣れてない人はすごく市バスって分かりにくい、どこで降りていいか分かりにくいかもしれませんね。
うん、あの多分日本でもアメリカでもバスって多分一番難しい交通機関で、うん、どの路線に乗ったらいいのかとか、あの電車とかよりも多分一番分かりにくいっていう
か、分かりにくい
です、ね、どこで降りたらいいのかとかもなかなか分かりにくいです
よね。できても不安ですね。そういう意味で確かに避けやすいですね。ロンドン行った時もそうでした。あのチューブ、地下鉄はなんとなくこう見たら分かるんだけど、バス乗ったらどこで降りていいかとか分かんなくて、でここに行きたいんですけど、どこで降りたらいいですかっていう風に運転手さんに聞いても発音が悪くて、それが通じなくて、そう、私が言うてる地名が分からない、通じないって、ね、ショックを受けたりとか、そういうことありますね。あ、でも観光客はまだ戻ってできてない感じがしますね。市バス、京都だと最近あのコロナが始まる前はバスに乗ったら違う言語がいくつか聞こえてきたけど、今はあんまり違う言語聞こえないというか、お客さんが日本の方が多いかなということで、まだあの人は動き始めたけれども、通勤列車とかはもういっぱいですけど人が、でプラットフォームバーって8時台7時台だったらたくさん人がおられますけど、まだ観光客は戻ってきてないかなっていうところです。東京はどうですか、あの大学始まって、年度始まって。
うん、そうですね、まあ、僕はあんまり今学期はあの通勤時間帯に通らないというか、
そうか、
行かないので、うん、ちょっと空いた時間に乗ってますけど、まあまあそうですね、あの変わらないっていうことはないですけど、
でも時差出勤とか勧められてたじゃないですか、
はい、
リモートワークもあったけれど、それが今どうなのかなっていう気がします。混み具合を見ていると、
うん、だいぶ減ったんじゃないかなとは思いますね、うん、その時差出勤とかリモートワークの方が。
この電車、まあ、コロナの時だけじゃないですけど、混み具合とか見たら、海外から来られた人とか最初は大変だろうなって、そう慣れてない人だったら大変だろうなと思います。で暖かくなったので花が、一気にいろんな花が咲いてますね今。
うん、そうです
よね、桜はだいぶ散っているけれど、チューリップなんか、あ、咲いたなと思ったらもう開きすぎて落ちてたりとか、今週びっくりしたの、藤の花が、藤七の藤の花とかが数日前はこれから咲くなと思ってたのに、もう今日歩いたら藤の花が重そうにもうなんか綺麗に開いててびっくりしたりとか、一気に花が咲き始めた感じですか。さっき辻野さんからあの花の写真を送っていただきました。ちょっとメールを読ませていただきます。神戸の東灘を歩いている時に見かけましたということで、八重桜とイースターエッグの写真を送ってくださいました、そう、ソメイヨシノとかの八重桜が今満開になっています、なんとか周りのように咲く八重桜にイースターエッグが飾り付けられていました。で先日公園を歩いていた時に親子でエッグハントをしている様子に出会いました。大きな音がしたのでその方向へ顔を向けると、親が大きなエッグを茂みに隠していました。子どもたちが公園内を走り回りながら探していましたっていう、メールと写真、八重桜とあの、イースターエッグの写真を送っていただいたんですけど、私これ日本でイースターってそんなにしてないと思ってたんですけど、そうではないんですかね最近。
最近その商品とかは割と入ってきてるのかなっていう気がしますけど、あの昨日も池袋 の, あ の,、まああの大学の近くの駅は池袋なんですけど、地下街のチョコレート屋さんにイースターバニーのチョコレート売ってたので、 あのものとしては少しずつ入ってきてるのかなという気はしますけど、まああのもともとキリスト教の宗教的な行事なので復活祭なので、うん、まああんまり馴染みのある多くの人には馴染みのあるものではないかもしれないですね、日本では。
だけど確かにチョコレートとか見たら売ってるかもしれませんね。この辻野さんが送ってくださった写真は多分私同じ道を歩いたと思うんで、保育園か幼稚園の八重桜綺麗やなっていうところに、卵の殻に絵描いたものがこういっぱいぶら下がっていて、実は私その時なんで卵の殻ぶら下がってるんやろうと思って通り過ぎて、何の飾りやったんやろうと思ったらイースターだったんですね。ところでイースターはいつからというか どの期間ですか？
イースターは今年は今週末の日曜日です、なので17日かな、
うんうん、
必ず日曜日です。イースターサンデーです、
ね、そうだった、はい、そういうこと基本的にしない。あのイリノイではイースターってどんなことをするの？ここにはエッグハントとか書いてあったり、イースターエッグが飾り付けられていましたっていうふうに辻野さんは書いてくださいましたけど、イリノイにいらっしゃった時のイースターってどんな印象ですか？飾り付けとかエッ
グハント、まあ、多分アメリカでも一番そのポピュラーなのはイースターエッグの、卵にか色塗ったりするのと、うん、エッグハントですよね。まあ、エッグハントは子供がやるものなので、
うん、
子供がいたりすると教会とかそういったところとか友達の家とか多分呼ばれて行って庭とかでやったりとかするんだと思いますけど、隠してある、隠してあるんですね。そうですね。
でやった見つけたみたいに子供が、
そうですね、卵だけじゃなくておもちゃとか隠してあったりすることもあります。
あ、おもちゃとかもそういうとこともあるんだ、うんうんうん、楽しいですね。あとやっぱりスーパーすごいですよね、一斉にそのチョコレートとかうさぎのチョコレートとかいろいろありますよね。
そうですね、イースターエッグなので卵型の、うん、包み紙が綺麗なチョコレートとか、うん、あとはイースターバニーなので、うさぎのチョコレートとかが結構たくさん並んでます。
今、イリノイではそんな割とイースターの賑やかな状況かもしれません。また、じゃあ次の曲をかけた後にちょっとアーバナシャンペーンの様子とか話していきたいと思いますが、次の曲は、リュタさん何という曲でしょうか？
そうですね、桜の花舞い散る道を、違う、舞い上がる道を、うん、散ってはいっ散っては、まあ、舞い上がるんだから散ってはいるのかもしれないんですけど、桜の花舞い上がる道をっていう、エレファントカシマシの曲です。
はい、では、この曲を聴いてください。どうぞ。
桜の